忘れても私は忘れない。あなたの捧げた祈り、あなたの捧げた私へのこの捧げ物を私は忘れない。そして私はそのあなたの祈り応え、あなたの捧げ物を正しくあなたに報いていく年を教えます。愛する子よ、私はあなたを離さず、そして私はあなたの祈り応えを豊かに表していこう。あなた忘れてしまったような事柄の答えをこれから具体的にあなたは見始めます。あなたはその時神様の栄光を返し、もう一度あなたの心を私に定めて私に従っていきなさい。私はあなたの内側に聖霊にある喜びを与えていこう。これは何も誰も与えることのできない喜びであると主は仰せられます。
この私がこの開くと誰も閉じることができないこの門を開いておいたと主は言われます。このあなた方はこの私の開いた扉の中を進んでいきなさいと主は言われます。また御神の教会のこの恵みの中にしっかりと留まっていなさい。私はこの年この教会の恵みの中でこの大いなることをなすと主は言われます。
教会を通しての祝福はあなた方の思いを超えていく年を抑えます。驚くべき神の技と栄光をあなた方は見始めるでしょう。そしてそれとともに戦いは激しくなることを覚えなさい。聖の働きが強くなる一方で敵である悪魔の攻撃も強くなります。しかし恐れることはありません。あなた方は身柄の教会の中でしっかりと守られ、その中で戦っていきなさい。その時あなた方は圧倒的な勝利を見ると主は仰せられます。38番ですね。
Man.
すべての勤め最中も無事に守り打ちでなさったことをありがとうございます。そして今日洗礼式が与えられたことをありがとうございます。新しく小川兄弟を神の家族に加えてくださったことをありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様御言葉を通して豊かに語り導いてください。そしてどうぞあなたがご自由に働き、御言葉を持って一人一人を養い、励まし立て上げてくださって、あなたが与えられる豊かな祝福と恵みを止めにくることができるように力強い御手を持って導いてください。語る者の雲も減り下ります。主をどうぞお語りください。感謝します。感謝してその名前によってお祈りいたします。アメン。神感謝しております。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間にかかり3日目の親と一緒に期待しながら言葉に聞いていきたいというふうに思います。皆さんお祈りをありがとうございました。イスラエルにですね、2週間近くですね、26日から、昨日までですから、本当に2週間近くですね行ってまいりましたけれども、無事に守られてですね全員帰ってまいりました。今回はですね、ハンディを持っている方ですね、ハンディを持っている方、ちょっと精神的なハンディを持っている方ですね、の方と、自閉症かなって感じのハンディを持っている方と、それからがんがある方とかですね、心臓に病気がある方がですねとかですね、そういう方も行かれたんです。だから結構病人が結構いて、ハンディを持ってる方もいて、そういう中で45人、だからでロサンゼルスから6人加わって、そういう形で45人だったんですけれども、ロサンゼルスからアムステルダムに来て、アムステルダムで合流して一緒にいたんですけども、そういうチームでした。45人っていうのは死の十字架の最近のイスラエルチームでは少ないんですけどね、いつも100人を軽く超えますので、でも、とても祝福された旅になりまして、全員無事にですね、お腹を壊したいってことはちょっとしたお腹を壊したことがあったといった瞬間、まさに先行が走ってなったんですね。それとあともう一つは洗礼式の後に爆弾じゃないかって間違えるような雷、それからまずアルベルサに登って、礼拝をして予言している真っ只中で、雲がですねこっちに来たらこっちが大雨になるって話で、雨が降ってですね、でこっちに来るかなと思ったら来ない でちょうど礼拝してる間守られたんですけど、こっちは本当に青空だった、向こうが雲だったんです、すごい雨で。そしてこう礼拝して賛美が終わって予言が始まったら、その時にねものすごいこう閃光が走って雷が鳴ったんです。だからそれ今までないぐらい雷があったんですね。これは一つです。それといつものようにサウンド虹が出たんですが、エルサレムに入って3日間あったんですけども、エルサレムに入った日は移動だったんですけど、その2日目にオリーブ山に行って乗り込む時を思ったんですね。その時にオリーブ山の上にその一日中サヨンが出たんですね。あるとあらゆるサヨンが、これも見事でした。そしてですね、あとは虹がいくつかの場所に出たんですが、ここから今日の説教と変わってくるんですけれども、エリコでね虹が出たんですね。エリコなんていうとね、今 CS してるエリコさんを思いますけどもそういうわけで町のエリコですね。でエリコってのは何かと言いますと、イスラエルが初めて取った町がエリコなんですね。でそして今パレスチナ自治区になっております。でこのエリコってのは特別なところで、一番最初にイスラエルが約束の地カナンで取ったのはエリコなんですね。で最後にユダ王国がイスラエルとユダに分かれて、一番最後ユダ王国の最後の方が死んで亡くなるのがエリコなんです。エリコで始まってエリコで終わってるから、エリコは特別なじゃん。そこをですねイスラエルはですねパレスチナに渡したんですけれども、パレスチナ地域に今なったわけですね。それ で今回そのツアーで行くときですね、エリコに行きますとどうなるかというと、イスラエルのユダヤ人のイスラエルのバスで行くと、そこで乗り換えるんです、パレスチナのバスに。そしてエリコに入っていって、そこでご飯を食べるんですね。でまた戻ってくる。だから同じバスじゃなくて飽きないんです、乗り換えないといけないんです。そういう感じなんですね。で去年ねこのエリコで泊まったそうです、一泊ね。その時長岩さんが倒れたんですね、去年は。そしてすごいことになって、そしてパレスチナからそのイスラエルの方に移るのに、そのなんか酸素吸入器がなくて救急車を3台乗り換えたそうで、そういうこともあって余計ちょっと悪化したんですね、去年ね。それと今回泊まりはしなかったんですけど行ったわけです。そしたらですね、まず乗り換えて食事しに行って終わって、またバスに乗ってそのエリコから出て、そのパレスチナのバスからいつものそのイスラエルのバスに乗り換えた時に、その時に、ね、虹がガーンと出たんですね。で実はその時ちょうどなんかパウロを失うとなんかちょっとアタックを受けていて、トイレに駆け込まれたんですね。で悔い改めして戻ってきたら、ちょうどその時に虹が出た。で最初は薄かったのが濃くなってきて、そのうち右と左の両端が出てですね、その虹の中をバスが外来に向かって走っていくような感じになった。かなり長い出たんですね。 これはなんかちょっとすごく印的だったんですね。で、このエリコで虹が出たんで、ちょうどこれはあのエリコで食事終わった後、その出てきてパレスチナパスからあのその乗り換えたので、ちょうどそこはですね、今日読んだところ、そのヨシアがその神様から主の軍の将として今来たって言葉をもらった、まあ、そのあたりと思われるところだったんですね。で、今回はこの御言葉を、まあ、この年私たち、ね、11月からっていうよりも私たちはそのイスラエルからガリラヤからスタートするっていうね、まあ、そういうことに意味があるんですけれども、まあ、そうなったわけですね。で、この御言葉を今日お話ししたいと思いますが、まあ、この御言葉はそこで、まあ、与えられたわけであります。で、まあね、まだ3回目の方もいらっしゃいますからですけれども、これはヨシアっていうのがいるんですけれども、それが与えられたことなんですけれども、実はですね、ヨシアがここで与えられる前に、実は40年前にですね、出エジプトをするわけですね。イスラエル民族がエジプトから、男だけで60万人、女子供を入れると数百万人だと思います。200万以上いたでしょう。それが出エジプトをして、アラノを40年さまことになりました。でも本当はカナンの地に8日で行けたんです。8日でよかったわけですね。で、8日で行けたわけです。で、神様はカナンの地を与えるって言って、そして出エジプトしたわけです。ところが12人いた族長のうち、その10人が言ったんですね。偵察に行った後、無理だって、向こうは立派だしとても勝てない。で、2人ヨシアとカレブだけが、ね、神の御心だったら取れるって言ったんです。で、御心だから取れるって言ったんです。で、ヨシアとカレブの根拠は可能性があるじゃないんです。神の御心だから取れるって言ったんです。と、あとの10人はもうとても勝ち目がないし無理だって言ったんです。で、面白いことにね、まあ、男だけで60万だけど、ちょっとあの男だけの数にちょっと絞りますね、ややこしいからね。60万人いた民のうち、なんと599,998人が結局2人以外は全員10人の独唱についたんです。実際の独唱っていうのはね、部族のトップだから、ね、すごく力がある。だけどヨシアとカレブ以外の人たちはみんなついたってことは、それ以外の人たちもそっちに行ったってことだから、なかったら、つまりどういうことだったら、誰が考えても絶対に勝てない、誰が考えても無理だってことだったわけですよ。ところがヨシアとカレブは取れると言ったんで、神様は与えようとしてたんですね。ところがね、彼らはその結果、不信仰の結果、40年あれさまることになったわけですね。で、今日はそういうことを話したんじゃなくて、でその40年間あれさまった時に何が起こったかというとね、今日の一つ目のポイントはね、アラノでも奇跡はあったんです。アラノでも神の恵みはあったし、勝利はあったんですね。40年あらさまの時ですね、マナが降りました。毎日神様の食物がモネが降りましたね。土曜日は2日も降りましたね。あ、金曜日かな、安息日だったから、ね、降りましたね。それから奇跡もいっぱい起こりました。水が湧き上がったり、歌が飛んできたり、それからアマレクとの戦いの時には勝利しました。つまり戦いにも勝ってるし、奇跡も起こってるし、恵みもいっぱいあったんです。だけどね、カナンの地を与えるという約束に関してはね、全然何も起こってないわけです。わかりますかね。アラノの40年間だってたくさんの神の恵みはあったし、奇跡はあったし、勝利はあったけど、神が最初に約束されたカナンを占領するという約束に対しては何も起こってない。うんと具体で言えば、どんなに奇跡が起こっても、どんなに恵みがあっても、約束のカナンの地は1ミリももらってないわけです。そうですね。ところがここでヨシアがこの時ですね、主の軍の将として今来たって言われた時は何かって、ここから戦いが始まるんですが、ここから何かというと、最初の戦いがエリコなんですけども、約束されたカナンの地がイスラエルに与えられ始める、勝利の旅ごとに。つまり約束されたことの成就がここから始まる。今までだって奇跡はあったし、今までだって神の恵みはあったし、今までだって戦いの勝利はあったんだけども、どんなに恵みや奇跡があったとしても、約束の成就はとは関係なかったわけですね。でもここから何かというと、神様が与えた約束に対する成就のための戦いが始まったんですね。例えば皆さんですね、まあ、群れで言えばリバイバルのことなんですけども、今までこの主の時間の歩みを見たら、いろんな神の技が起こりました。奇跡もいっぱいありました。でね、避難所所ってどんどん逆転してますからね、いっぱいあったわけですね。例えばインターネットで随分避難所所されましたけど、今インターネットで、逆にいっぱい人が来るようになりましたし、インターネットで一般のね、iPod のやつが、宗教のジャンルでは1番とか2番とか取ってますよね、東京アンテナ局のやつはね。で、だからいっぱい奇跡起こってるんです。だけど まだリバイバルの約束に関してはまだ見てないわけですね。一番最初のね、1980年の4月1日に市の事故が始まったんですけど、東京の国分寺で、その時にやっぱりこの吉井から話をされたんです。実はこの教会は主が主任牧師です、主要茶会社に行きますって言ってね、でリバイバルに召された教会ですって選挙が始まったんです。それに神を導かれた最初から。でもこの25年間何かというと、たくさん奇跡や神の恵みや勝利は見てきました。でも約束されたリバイバルっていう神様の約束の成就に関してはまだ見てない。何やったらこれからその約束されたことの成就に向かっての神の戦いが始まるとってことなんですね。で、皆さん個人でもなると思うんですね。例えば、個人で例えば家族の救いのこととか、あるいは何か特別な病気の癒しのこととかを語られたとしますね。でそれを信じるわけですよ、ね、でその後神様、いろんなこう神様が恵みを受けて、経済の問題の解決だとか、あのなんかこういう友達助かりとか、いろんなことが起こるのに、一番最初に受けた一番重要な、例えば伴侶の救いとか、なんかそういうことに関しては何も起こってないって人はいませんか？一番大事な約束に関してはまだ勝利も奇跡もないってことが起こったりするわけですね。手がかりませんけどね、あるんですよ。でもじゃあ今まで奇跡はなかったっていっぱいあった、神の恵みもいっぱいあった、勝利もいっぱいあったけども、約束されている一番重要なことに関するまだ勝利は見てないってことがあると思うんです。でこの義行って何かって、ここは何かというと、その約束されたことに対する勝利の戦いが始まるんです。訓練じゃないんですもん。あらのは訓練の信仰の上の訓練だった。でもここからは約束されたことに対する成就の戦いが始まる。いやね、リバイバルがいよいよ始まってまいります。霊的にも始まってますよ。でも具体的に見える形での働きが始まってきます。皆さんの個人個人に与えている約束に対することが、ね、始まってるわけですね。でね、今日いない人はいるでしょう、ね、光る牧師と恵子夫人ですね、子供だけ置いていきましたね。なんとかなんだって感じですけどね。でね、なぜかって今日ね、東京に家を探しに行ってるんですね。で今日の夜のカリスマ正解で安心されることになりましたから ね、だから安心されます。だからもう、安心されてしまったら東京の牧師ですから、来週以降は長崎教会に入れません。だから東京に行っていただきます。ないだけで東京に行ってもらうってことですよ、ね、だから今週中に決めないといけないですね。で、約束の成就に向かって動き始めるわけですね。で今までもたくさんね、九州で長崎で恵みを受けてきたと思うんですけれども、まあここから本番ですね。で皆さんですね、人生には節目ってあるんですね。で教会にも節目がある。ではっきりね、ここでね、神様が今回この箇所を示されたのはね、一番最初の礼拝の時にここを語られたんですよ。そしてリバイバルに召された教会ってスタートしたんですよ。そして今再びね、神様がねここを開かれてやってるんですよね。今までもいっぱい奇跡があった。アラマで奇跡があって、マナが降ったように、アマルクと戦い勝ったように勝利もあった。でもこれからは約束されたことに対する勝利が始まる、奇跡が始まるということなんですよ。だこういうことを聞いてですね、感動する人としない人はない。約束がなければ何かわからない。どうぞ皆さん、約束がまだよくわからないという方は主に聞いてください。神の計画のない人は誰もいません。神様は必ず一人一人の人生に神の計画を持っています。そしてよくわからない方は教会の約束をしっかり握ってください。教会の作りはリバイバルに召された教会なんですね。リバイバルというのは神の働きに召された教会なんです。だから私は今年は1000人礼拝っていうのを本気で求めておりますけども、100じゃなくて1000ね、本気で求めておりますので、ね、従っていけばなると思いますよね。ちょっと今までないことが起こる。でも1000人なんてリバイバルになってまいりません、そんなのは、ね、本当に数十万っていう人たちが長崎だけ言ってるんですよ。日本だったら数十万でもリバイバルになってないんですけども、人口の半分以上が救われてこないとリバイバルとは言えないと思ってますけども、そういうことが起こってくることに向かっての具体的な読み出しが始まってくると思ってますね。で、だからね、その約束に対する成就なんですね。で、神の計画ってのはね、人の思いとは違うんですよ。ちょっと自分の考えとか発想で物事を計画しないようにね。で、大体自分で考えられたら他が知れてるんです。で、神様に聞かれてください。あなたの人生に対する神の計画があります。で、リバイバルの中で神様一人一人持ち合いますから、お母さん今日選んでおけられましたけれども、ね、神様にぜひ聞いていただきたいと思います。こっからが勝負、こっからの人生がダイナミックですよ。本当に。 ね、ただあのクリスチャンでも普通の人生を生きる人と神の人生を生きる人がいるんだ。神様は暴力団じゃないから選択させてくれるから、あなたが選べるから、ね、あの神様が選ばせてくださる愛の方だから。でも何を選択するかですよね。で神の計画を選んでいくと神の計画が広がるんですね。でも準備より簡単で、荒野は準備より簡単、訓練より簡単で、もちろん義明以降も訓練は続くんですよ。続くんだけど約束の成就を伴いながら始まるんですね。でこれからそれが始まっていくということね。これが一つ目です。そして二つ目はね、じゃあその約束の成就の時に何がポイントかと言ってくると、ここでですね、ちょっと見てください。13節からね、さて、ヨシアがエリコの近くに来た時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人は抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っている。抜き身の剣ね、で刀を抜いてたわけですね。でよくあのテレビなんか見てると武士がこうどっかの刀をまず渡したりします。でこれは戦うつもりはありませんということを意味しますね。逆に剣を抜いてるってことは、もういつでもこう切って殺せるってことですね。だからそういう状況なんですね。でそういう抜き身の剣を持ってる人がいたわけだから、びっくりしてヨシア聞くわけですね。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私の味方ですかって、それとも私の敵なのですか、味方なのか敵なのか教えてくださいって言ったわけです。それに対する答えが良いと思うんだ。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだって。答えになってないでしょ。味方ですか敵ですかって言ったら、もう俺が大将だって言ったんですね。答えになってない。やっぱすごい重要なところなんですね。何かというと、二つ目のポイントなんですけれども、約束の成就に向かって進んでいくときに、もう一度私たちは、新約的に言えばイエス・キリスト、主が将なんだ、主が頭なんだ、この方が頭で、この方が将であるっていうことをはっきりと知る必要があるんですね。もう一度主はそのことをここで言われたわけですね。で、その主を頭としての戦いがこれから始まるわけですね。で、面白いのはここで敵が味方が言ったように、いや私が将なんだ、だから私の言う言葉に従いなさいってことをここで言ってるわけですね。で、荒野の40年の間もね、荒野を導いたのはモーセなんですけど、モーセは主に従ってたんだ、だ主が頭だったんですよ、それだ時だって。でもわざわざここでわざわざ抜き身の剣まで出して言ってるってことは、もう一遍そのことをヨシアにそれこそ命がけで確認させたわけですね。なぜかって言ったら、本当に戦いが始まるんですね。というのは神様はカナンの地を与えるって言われたんです。というのはカナンの地というのはですね、実はですね、カナン人が住んでたんです。じゃあそこに行ってカナン人が住んでいて、どうかって言ったら、こう、まあ、分かりやすければね、例えばどうしましょうかね、そうですね、隣に家があると思いますけど、隣の家あげますって、ね、ありがとうございますって言ったら人が住んでる。ということでね、だから住んで、カナン人が住んでるのを与えるって言われたんです。じゃあカナン人のところに行って、神様行ったから抜いてって言って、抜いてくれるかと、抜いてくれません。戦って勝利しなさいってことなんですね、これね。わかりますかね。でその時に本当に主のおっしゃることに従って主を頭として戦いなさいってこと言ってるんですね。ちょっと説明しておきますとね、そんなのカナン人にかわいそうじゃないかと思うでしょうけど、実はカナン人の罪が満ちてって書いてあるんです。カナン人はもうすごい偶像礼拝、それから子供生きに連れてたり、ちょっとひどいことがいっぱいあった。その罪が満ちたので、実はカナン人に対する裁きだった。同時にそれがイスラエルユダヤ人に対してカナンが与えたことなんですね。だからカナン人は彼女じゃないですね。カナン人の罪が満ちたんです、この時。それに対する裁きとして逆にイスラエルにはカナンが与えられたんですよね。で、そうだったんですけども、だから主のおっしゃる言葉に従って、私が主だから私に従って行きなさいよってことをもう一遍確認させたんですね。というのはね、皆さん自分で考えて動きませんか？自分のいいと思うことを皆さんしませんか？そしてうまくいきましたか？問い詰めませんけど、ある程度は行くこともあるでしょう、時々。いや、まれにかな。運のいい人は結構時々かもしれませんね。でもなんね、うまくいく時もあればいかない時もあるんですよ。で自分で考えてある程度まで行ったとしてもその程度なんですね。でも本当に主に聞きますと、主の計画ですので戦いは許されます。途中の過程で困難も許されるかもしれないけど、必ず勝利するんですね。必ず主の祝福が出てくるんですね。で、その主に聞いていくってことがすごく大事なんですね。だから3つ目と絡むんですけども、その時に面白いのは、一番最初に取ったエリコなんですね。エリコを占領する時ですね、言われるわけですね、どういった戦い方、エリコってのは城壁が立ってるんです。すごく高い城壁が、でこれがエリコは不落の町だったんです。この高い城壁が ちょっと話変わりますけど、関ヶ原の時に徳川方が勝ちますね、豊臣に対してね。で、私は大阪の人なんですけども、大阪城はもともとはフラグだったんです。決して外堀と内堀があった時は、で、徳川家康はよく分かってたんです。だから冬の陣、夏の陣とかを通して何をしたかったら、政治的に外堀と内堀を埋めさせたんですね。その後戦いたかったんで、もしあれ堀があったら勝てないことをしてたわけですね。まだ空気もない時代ですから、ね。でこの時もエリコもね、そうなんですね。エリコのこの城壁がある限り、この町は落とせない町だったんですね。不落だったんです。でその時の面白いのはね、神様はヨシアに何て言ったらね、黙って戦いだった。毎日1日1周して、朝早く。6日間そうして、7日目には7周して、7周経ったら、時の声を上げよう、おおってね、おおって言ったら分かんないけど、おおって言うとすぐ貞治って言いたくなるんですけど、おおって声を上げろって言ったわけですよね。だけどこれね、戦略としてはね、むちゃくちゃなんです。だって、城壁の周りを回ってたらね、それはまあ静かに回ってるからあれでしょうけど、やっぱり6日もやってたら見つかるでしょ。上から槍を撃たれたら、弾を殴られたらおしまいじゃないですか。だってこう横向いてこう更新したわけでしょ。敵はこっちから来るわけでしょ。明らかに戦略的に考えたら愚かなんですよ。戦略に考えたらこれは実に愚かなんですね。ただ神はそれを命じられたんですよ。で、ヨシアがその通りして7周回って7周回った時に、まあ王かどうかあれだけどね、日本ではどうしても王って言いたくないんですけど、ごめん、時の声を上げた時に地震があったんです。これは考古学的に証明されています。これはもう歴史的に証明されています。地震があった、エリコの上陸が崩れたんですね。もうすごいですね。この声を上げた時に地震が来たわけですね。で、この城壁が崩れたので一気にイスラエル軍はエリコを陥落させてしまった。でも前もってね、分かってればいいですよ。この辺りに地震が起こると。でもこれ、それはあくまで結果なんでしょ。で、これ実に愚かな方なんですね。でもね、イスラエルの軍はそれをしたんです。なぜか、本当に主の軍の将としてイエス様をしたからです。そのイエス様のおっしゃる言葉に従っていったわけですね。で、その時にエリコが落ちたんですね。で、皆さんね、これから神様の技がたくさん始まっていくと思いますけども、ぜひ主のおっしゃる言葉っていうのは時々は愚かに見えるんですが、その主の言葉に従っていった時に神の技が起こるんですね。で、主の方法があることを覚えてください。で、人は自分のいいと思うことや自分の方法で行きます。いいですか。うまくいく時もあるでしょう。でもそれは永遠に続く勝利ではないはずなんですね。でも神のおっしゃる方法をすると、愚かに見えたとして、十分吟味した人ですよ。確かに神やってることが確認した人ですよ。でも確かに神様が確認できたら、それに従う時にね、崩れるんですよね。これをどうぞ皆さんね、覚えておいてあげたいと思います。例えば群れだと賛美隊の働きね、賛美隊の働きに関しては主が言われたの。一番最初に覚えた人はブリックホールでね、殉教生活の時に秋元牧師がへのへのもけじでも出しますって言って、あれは半分冗談だけど半分本気だったと思うんですね。そしたら9週まで来ました。普通ね、3、4週やったらもう息切れするんですよ。9週まで来てますます教が増えてきてますよね。で、なんかいろんなジャンルまで増えてきて、もっと増えていくでしょうね。で、主が言われて、そしてやったんで、主が言われたので踏み出していったんです。賛美隊も出ていけばいいって言われて、今持ち上げてるの2つあるんです。もともと能力があって持ち上げてる人と、もともと全く能力ないのに持ち上げてる人がいる。よくギフトの話がされないと、ギフトは全員萱野さん以外はみんなはっきり言って能力なかったんじゃって、だからよく言われる、ね。まあ、他にもね、ラスポーダとかいろんなグループはもともとできる人だからね、面白いなと思うんですよね。言葉を信じて行った時に技が起こってる。言葉を信じて行った時に開かれてる。で、ここで主の軍の将として今来たって技の軍が出られたのは、もう一度神様言ってるんですね。本当に神に聞き従ってきなさいって。神様は語られます。その言葉に私たちが従っていく時に、絶対不落の力が落ちたように、そしてカナンの地、約束の成就が始まったように、これからね、リバイバルという約束に向かっての成就が始まります。そのリバイバルの中でね、あなたの町の飲んできた約束の成就がないわけないじゃないですか。家族が救われてきたり、奇跡が起こってくるのを見るでしょう。今までにない技が始まってくるでしょうね。 で今度は私ね、ちょっと語りたことがあるんです、実はイスラエルで。これはまあ、全体じゃなくて私ね、バブテスマって言葉がすごい来たんです。こういうの初めてですね。で、大宣教命令をアルベルさんに読むでしょ。で、地においても天においても地においても一切の原因が与えられます、ですからあなたは行って、ね、弟子としなさい、そしてバブテスマを授け、施行されなくてバブテスマを授け、彼らを教えなさいって書いてあるんですが、で、世の終わりまでいつも共にいるって。で、今までバブテスマを授けってところはさらっと言って、特にそこを語りたことなかったけど、今回その言葉が強烈に来たんです。で、他の時にも来たんです。で、洗礼式の後に何か受けたんですけど、洗礼式の後にすごい雷もらったんです。実はチームに対する語りと同時に私個人にはすごい語りを受けたんですね。で、そしたらですね、帰ってきたら小川さんが洗礼を受けたいって言われたんですね。普通ね、言ってもなかなか受けてくれない、ね、強制なんか絶対しませんから、洗礼は自分の意思で受けてください。これね、誰も強制できません。だけど今回はね、もうちょっと待った方がいいんじゃないですかって言っても、今って書いてあったんでいいこと、いいことは全然いいこと言ってるんですよ。何を言ったら死ぬものがいい。もう一つは前話したその、飯塚で洗礼を受けた方のご主人が北九州に入院されてるでしょ。あの方も洗礼をどうしても受けたいんです。大の宗教嫌いだったから本当に負けたい。だから私まだ一回も会ってないんですけど、今度今週から会いに行くんですね。水曜日入院にしてね、お医者さんも許可してくれたので初めて会うんですけど、初めて会う日が洗礼式です。マジさま信じてるから私ね、ちょっとね、神の方が、ね、今年はね、洗礼者がたくさん起こります。だからむやみやたりに洗礼をするんではありません。洗礼さん本当にイエス様を信じて受けたいと本人が願う救いです。つまり本物の救いが起こってくるってことを意味してるんです。おかしなのでね、無理やり洗礼者を起こそうなんてするとややこしいことが起こりますから、そういうことはしなくていい、ね、それは本人の意思で受けるべきものです。だけどそういう人たちはこれがドクドク起こってくるでありましょう。その時にね、方法論じゃないんですよ。主のおっしゃる言葉に従う時にね、あなたの家族に、ね、いるでしょう、皆さんの家族にもエリコの城壁がそそり立ってる人いませんか何十年待ってきたなんて人いませんか。でもね、群れはね、25年の訓練を経てね、一番最初と同じ言葉で再びここに来たんですよね。いよいよこれから始まりますよね。で、なんでこれはね、でもその時に方法論に走らないでください。本当に神様おっしゃる言葉に聞いてね、踏み出してほしい。で、その時に神の技を起こる。で、神の方ってのは、まあ、ある意味で愚かです。だって7回回ってね、7回目に王なんて、3回待ってワンって言われたら嫌でしょ。くんとくらいで言えば、ね、バカじゃないですか。の病気ですか、じゃあ3回待ってワンって言ってください、治ります、なんで通じゃないんだなんて言ってねないじゃないですかって。でも生の時もそうでしょ。ヨルダン川に行って7回無理としなさい、そしたら治るって言われて、清くなるって言われてね、生怒ったじゃないですか、なんてヨルダン川なんだなんて言ってね。でも生が従った時に奇跡が起こったんです。幼いように清くなったって書いてあるから、元より清くなった、綺麗になった、完全に治ったんです。なんで、本当に主の軍は主なのです。私の人生の主は主なのです。教会の頭は主なのです。この方に私たちが従っていくときに、この方の言葉を聞いて従っていくときに、城壁は崩れるんです。奇跡は起こるんです。神の技を私はこれから見えるんですね。すでに今まで見てきましたよ。ダビデ君だってこういうようになったし、ね、ベニ君だって癒されたんだから。でもね、もっと大きなことが始まってまいります。生きて働く神の技がこれから現れていきます。そのことをどうぞ皆さんね、主に期待しましょう。そして本当に主のおっしゃることをへり下っていきましょう、ね、自分で思い込むのでもなく、人の言葉に振り回すのでもなくて、命をかけてあなたを愛してくださった方、本当に命を捨ててまであなたを愛してくださったこのイエス様のおっしゃる言葉を聞きましょう。この方は私たちに祭典以外決してなさいません。この方は私たちに祝福以外決して与えられません。この方のおっしゃる言葉に従っているときに神の技を起こっていることをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。リバイバルの約束に向かって具体的に神の働きが始まってまいりますけれども、どうぞ私たちがそのあなたを本当に主として従っていくことができるように、力強い手を持ってどうぞ導いていってください。お願いいたします。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。その前にまず悔い改めの時を短く持ちたいと思います。 聖書は全ての人は罪だと言ってますし、病気の範囲ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることもあります。ですので短く悔い改めた時をお持ちしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めをその前に差し出してください。この願いと求めに主は答えくださいます。体が痛んでいる方はそこに手を置いてください。また、問題ある方はそれを主の前に出しましょう。自分はいいんだけど家族や友人という方はその方のために祈りましょう。天の様、今キリストでその名によって祈ります。一人一人が手を置いている場所に、思い浮かべている方に、また今あなたの前に差したこの願いと求めに、この問題にあなたの解決の手を伸ばし、奇跡と癒しの御業を表してください。イエスキリストの名によって命ずる。よっされよ、イエスキリストって命ずる。乗れ、イエスキリスト。腰と膝の痛み、イエスさんって命ずる。よっされよ。すごい否定的な思いに なってる方が何人かいらっしゃいますけど、これはっきり惑わしであり、それは偽りです。で、あなたは感謝が弱くなっています。許されていることを徹底して感謝しなさい。諦めてではありません。投げやりではありません。そのことの主に神の計画があり、そのことは必ず益と変わり、祝福に変わります。ですので、そのことを信じて感謝をされていきなさい。徹底して感謝していくときに、なんか今までこうすごく否定的になっていたんですけど、あなたに神様の計画が開かれていきます。徹底して感謝しなさい。感謝が良くなっているので、すごく否定的な思いにこうなんかこう否定的なものがすごくこう満ちてますけど、徹底して感謝しなさい。その時に神の計画が見えてくるとおっしゃいます。ある方は自分じゃなくて自分のことっていうのも自分の家族でしょうか、なんかそのことに対してすごく否定的になっていますが、感謝を徹底しなさい。その時にはっきりと神の計画が見えてくるとおっしゃいます。あなたが諦めても私は諦めません。私は癒そう。あなたが諦めても私は癒さない。諦めない。私は救おう。私が約束したことは私は必ず成就すると主は仰せられます。随分以前に何かあることをしたんです。それでうまくいかなかったんで、なんかあなたはもうそれで懲りてしまってできなくなりました。主は言われます。モーセが40歳の時に失敗したように、それは主の時ではありませんでした。でも今時が満ちました。あなたはもう一度恐れずにそのことを成しなさい。その時に私は今度ははっきりと神の手が動くのをあなたは見るでしょう。あなたは驚くだろう。神の鳥が来れば人も状況も変わることをその時あなたは知る。あなたは勝ってしました。うまくいきませんでした。それでもちょっと懲りてますが、もう一度恐れずに踏み出していきなさい。私はその時私の技をなそうと言われます。膝が痛んでいる方に触れてください。それから首が調子の悪い方、肩の重い方に触れてください。そのためによっさいよ。イエス様、がんの方のがんを取り除いてください。イエス様ってがんよ、消えてるんだから。イエスキリストって命ずる。心の病、また躁鬱病、あるいは不眠症、イエス様って命ずる。よっさいよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美したいと思います。ハレルヤ。あ、そうか、総額がいないんだ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あぎにあくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。